はい、こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は5月4日月曜日、祝日ですね。こちら横浜地方はものすごくですね、風が強いです。皆さんの住む地方はいかがでしょうか。今日はね、祝日ということで、私はね、昨日までね、家族と一緒に、私の弟が運営する南房総のね、グランピング場に、の方に遊びに行っていました。といってもね、グランピング場に泊まり込むわけではなくて、グランピング場はね、別の他のお客様がいらっしゃってて、あ、閉まっちゃった。あ、こんにちは、ありがとうございます。関根さん、誠さん、こんにちは、ありがとうございます。風強いね。そう、アクアラインはね、封鎖しております。はい。なのでね、うちの両親はね、帰ってこれなくて。帰ってこれなくてですね、はい、南房総にね、足止め食らってますよ。私たちの家族は、昨日のね、夜、10時ぐらいに南房総を出て、で、横浜にね、帰ってきたんですけど、その時もね、まだっていうか、その時も、風が強くて、結構雨も降ってたりして、アクアラインが封鎖されるかもしれないから、早く帰ろうということで、昨日のね、夜中に移動しておいてよかったと思いました。ね。本当は、今日はちょっとお出かけをしたかったんですけれども、ちょっとあまりにもね、風が強いのと、ちょっとね、いろいろやることができてしまったので、はい。今私はですね、ちょっとね、自分の事務所に、物を取りに来たので、あとね、同じ事務所を使っている、同じ事務所とか同じ場所を使っているね、弟の方から、姉ちゃんの、犬の保育園の、フェンスがあるんですけど、フェンスの、フェンスにね、なんて言うんですかね、なんかシェードみたいなのをかけてるんですけど、そのシェードがぶっ飛びそうになってるって連絡を受けたので、はい、それをね、もう直しに来て、そして今ね、ちょっとだけライブをして帰ろうかなと思ってます。あ、まるさん、こんにちは。ひなちゃん、こんにちは。あ、本当、ありがとう。ね、くりこさんがね、今朝、私のね、自分自身、初となるビジネスコミュニティをね、実は細々と、今年の2月からね、4月までやっていたんです。2月でした ?1 月でした私ちょっと、時間の感覚はないんだけど。2、3、4、ね。うん。で、4ヶ月、ありがとうございましたってクリコさんが感想収録言ってくださったんですよ。私4ヶ月もやってたかなと。計算がさ、ほら、相変わらずできない女だから。ああ、そうか。なんか4ヶ月ぐらいやってたかなっていう感じだったんですよね。ジュンキさん、こんにちは。ありがとうございます。何?寒冷差みたいなやつね。寒冷差って何ですか?寒冷差って何ですか?関根さん。そう、すごい風でね。うん。今ね、ちょっとね、ここ、事務所で、シェードを直して、そしてね、また営業の準備、下準備をね、ちょっと私は金曜日から営業なので、なんとですね、この、大型連休は、5月1日?だから2、3、4、5、6、7までお休みですね。で、6日間のお休み。あ、違う。5月1日もお休みだったよ。嘘こけ。あ、そうか。やばい。じゃあずっと休んでる。29から休んでるんだ。29、30、1、2、3、4、5、6、7。なんと9連休でしたね。はい。やる気がないね。あ、日よけ、園芸の、あ、それのことを寒冷差って言うんだ。知らなかった。うん。そう、そんな感じのやつです。すごー、ひなちゃん。すいません、私、すげー休んでますね。はい。まあ、ただね、私、休みっていうのは、営業、犬の保育園の営業がお休みということで、この営業がね、保育園、犬の保育園をやっていなくても、その間にちょこちょこ入るお客様との連絡のやり取りですとか、例えば、今後のね、何かスケジュールを組んだりとか、講座のリリースの準備をしたりとかね、オンライン講座のリリースの準備をしたりとか、公式 LINE の、下書きをしたりとかね、設定をしたりとか、そういうのは全部仕事じゃないんですよ、私の中では。 そういうのは私はね、あの仕事のカウントにあんまり入れてないんですね。これカウントに入れないといけないやつだろうと思うんですけど、そういうね、事務作業的なものっていうのは私の中では、あの、仕事というカウントに昔から入ってないんですよね。はい。あら。休みというより、休園日。あ、そうです、そうです。休園日ですね。そうそうそう。だから、なんとなく、なんか皆さんとかね、あの配信を聞いてると、その本業がお休みみたいな感じ。うん。だから、オンラインでやることとか、それ以外の事務処理とか、そういったものは私にとっては、なんていうのかな。まあ、やらなきゃいけないことではあるけど、仕事っていうプレッシャーはないよねっていう感じなんですよね。あのちゃん先生、この連休に船で旅されると思っていました。船で旅したいですね。そうね、それは2年前のゴールデンウィークには船で旅してましたよね。純比さんは私は、はい。ね、あの、またインドに行かれるんじゃないかと思ってましたよ。とか言ってね。はい。また行きたいですね。南インドとかね。うん。でもね、もうね、来年、カンボジアにね、行く、アンコールワットに行く予約を手配しておりますので、次はカンボジアかなと思ってます。はい、ありがとうございます。そう、でね、このタイトルですね、不器用な私は経験だけが武器だったというものなんですけど、最近ね、この今来てくださっている作品のちゃんっていうね、私のお友達で、私の、あの、ポジティブビジネスコミュニティ一軒にもね、あの、飛び込んできてくださったひなちゃんのね、あの、コミュニティ、習慣化コミュニティ、アップデートっていうコミュニティに私も入らせていただいてるんですけど、そこでね、あの、意外な気づきがあってね、私ね、世界一周、純比さんが言ってくださったようにね、あの、純比さんが言ってくださったように、私、世界一周の船旅を、あの、もう6年前になるんですかね、20歳の時だったから、にしているわけですよね。古くからね、スタイフでお友達の方々は皆さんご存知かと思うんですけれども、その時の、あの、その時ね、26年前にね、ほら、そんな昔なんてさ、今みたいにインターネットがさ、なんかどこでも、いつでも Wi-Fi で繋がってバリバリ使えるとかいう、ね、スマホがあるとかいう、あの時代じゃなかったじゃないですか。ね。だから、船の上でやることといったらね、一日のその日記をね、つけるぐらいだったんですよ。ネクラか。ネクラではないです。はい。そう、アンコールワット。そうそう、アンコールワット2回目ですけどね。そう、26年前。私が初めてアンコールワットに行ったのはね、その世界一周の船旅、ピースボートのね、世界一周の船旅をした時に、オプショナルツアー、で、離脱ツアーで、カンボジアのね、アンコールワットに行きました。その時はね、アンコールワットの遺跡自身もやっぱり素晴らしかったんだけれども、とにかくね、その内戦の爪痕ですよね。クメルルージュ。はい、そのね、人口のね、カンボジアの人口の3分の2が失われたと言われる、あの悲惨なカンボジア内戦の爪痕っていう方が強くて、まだ内戦が終わってからね、10年経つか経たないかぐらいだったんだよね。長い内戦でしたからね。だから、決められたルート以外本当に歩けなくて、地雷が埋まってるので、こっから、この道路の私たちから見ると普通の道なんですよ。道というかね、普通の舗装されてない、なんていうんですかね。だけど、地ならしというかね、されている道なんだけど、こっからこっちの草の生えてる方行かないでくださいと。ね。どこに地雷が埋まってるかわからないんでっていう感じで言われたりですとか、ね、それこそ、たくさん物乞いの方々が当時いらっしゃいました。その、アンコールワットに行けば、観光客が来るわけですよね。うん。そうなると、やっぱり、そこが、物乞いさんたちにはね、非常に良い場所というか、お仕事ができる場所というかね、自分の生きる術をゲットできる場所ではあるわけですよね。私は二十歳で、本当に恵まれた生活をね、日本でしている、ただの女子大生だったので、そういうところにね、世界のね、中で、そんな風に生きてる人たちと出会ったことがなかったんですよね。だからね、遺跡の素晴らしさよりも、その物乞いの人たちの映像の方が、私の中では覚えてるぐらいだったんですよね。でも26年経って、まあまだ、未だにね、地雷は埋まっているようですけれども、かなり、特にね、カンボジアは国を挙げてアンコールワットの観光地化に勤めていますので、 ね。で、日本企業もね、たくさんカンボジアのアンコールワットの修復作業に力を入れていたりですとか、水道だったりインフラ整備にね、力を長年尽力していましたよね。うん。そういうこともあって、やはりカンボジアって、東南アジアの中ではあまり、なんていうのかな、日本人が行くところとしてはメジャーどころではないのかもしれないですけれども、まあ、息子がね、うん、アンコールワットに行ってみたいという興味を示したことで、まあ、数十年ぶりにそういえば、また行ってみたいな。そして、去年の冬には、私の母親がね、生まれて初めて、カンボジアのアンコールワットに行ってきたっていう話も聞いて、あ、また行きたいな。今だったらまた違う感情で見ることができるのかな、と思ったので、また行くことに決めたんですね。で、その時も思ったんだけれども、あ、そうそう、何の話あったっけ？そう。世界一周のね、この旅で、私は二十歳の頃にしたんだけれども、本当にね、あの時にあの経験をしておいてよかったなっていうことが、二十何年経ってからね、しみじみ思うわけですよ。経験って、やっぱり、経験したものをどう生かすかっていうものは、その人自身の、なんていうのかな、財産になると思うんですよね。うん。ジュミさんが、死ぬまでに、ペルーのマチュピチュ、ナスカの地上へ、これはチリかな？イースター島の像は見たいです。あ、ジュミさんに今言われて思ったけど、サムネを、昨日撮った、イースター島からのお土産、父親がもう世界一周してるんですけど、イースター島でモアイを買ってきてるんで、木彫りだけど、それを撮ってきたんで、そのサムネにすればよかったですね。うん。ひなちゃんが、20年前だと、地雷に気をつけてと言われてた時ですよね。そうなんですよね。うん。ジュンピさん同じです。それに加えて、ウユニ塩湖とオーロラも見に行きたいです。ああ、なるほどね。ウユニ塩湖ね、見てみたいね。私はね、マチュピチュも行きたいなと思ってるけど、オーロラはね、寒いの苦手だから、オーロラはいいかな。どんだけ寒いの嫌いなんだよ、つね。うん。私行きたいとしたらね、ギアナ高地とかですね。ギアナ高地。それから、世界最大の湿地帯、パンタナール。アマゾン川下りとかね。その辺はちょっと行ってみたいですけどね。元気で教えないとダメですね。はい。足をなくしてる現地の人いますね。ということで。うん、足もね、そうですね。足をなくしてる方とか、あとはもう、お顔がね。まあ、詳しくは私の世界一周の船旅の Kindle 本を読んでいただいたりすればわかるんですけど。まあ、お顔の形状がね、私たちとは違ってしまっている地雷の踏んだ影響でね、そういう子供たちも何人もやっぱりギフミマネーと言ってね、袖を掴んでくるっていう体験をしてね、うん。まあ、ひなちゃんとかじゅんぴさんは、インドにも行かれてるんで、そういったストリートチルドレンたちとの攻防戦というのは、一度や二度は繰り広げられたことはあると思うんですけども、やっぱり、インドの、そういった子供たちと、またこういうカンボジアで出会った子たちってちょっと違うなっていう印象があって、うん。で、そうね。そのね、世界一周のね、船旅をしたときに、やることないからね、一日、やることないからっていうか、その時はね、この記録が何かの役に立つとは全く思っていなかったんだけれども、一日ずつね、船の上で日記を書いていたんですよね。104日間の世界一周の船旅だったんだけれども、103日間の分はね、残ってるんです、今でも。で、スタイフを始めるまでね、すっかりそのことを忘れていて、で、スタイフを始めて、私も旅行が好きなので、海外に行かれた方とか旅行記とかね、そういった方の、お話を聞くことがたくさんあって、私も世界一周したことがあるんですよ、若い時にっていう話をすると、皆さんがね、その話を聞きたいっておっしゃってくださってね、20年ぶりに、そういえば、あの時に気をつけていたな、と思って、日記をね、当時の船の上で毎日毎日書いていた日記を開いて、見返すきっかけになったのが3年前ですよね。もう3年ぐらい経ってるんですよね。財布で配信してからも。まあ6年目なんで。うん。だからね、でその時に皆さんが私の旅行記を本当に楽しんで心待ちにしてくださって、 結果としてね、一日ずつ配信をして、それを Kindle 本にしてね、それからまた3年が経つわけなんですけれども、Kindle 本にしてからまた2、3年が経つんですが、今になってね、私を知ってくださった方が、ひなちゃんのね、アップデートコミュニティでもね、伝えてくださった方がいらっしゃいますけれども、なおちゃん先生の Kindle 本全巻買いましたとかね、言ってくださる方がいることにね、ああ、経験したことって何一つ無駄にならないなっていうことを私は常々、ね、感じているんですけれども、そんなね、世界一周するとか、まあ私の場合だと今回、ポジティブビジネス専門職コミュニティ、ポジビジっていうものをやらせていただいたんですけれども、そのね、起業するとか、そういった経験じゃなくても、その人の経験ってその人しか語れないものなんですよね。同じ経験をしても、語る言葉も違うし、感性も違うし、そこから何を得て、どう次につなげていくのかっていうのは、全く同じ経験を得ても、人によって誰一人として同じではないですよね。それをね、最近本当にすごく感じることがあって、特にね、その世界一周の Kindle 本の話なんて、Kindle 本出したのも3年前だし、2年前か、だし、ね、世界一周したのは26年前だし、それが今になって誰かの心を打つことがあるって、こんなに、なんだろう、自分の人生の、この、経験をね、誰かが喜んでくれる。こんなにね、私にとっては嬉しいことはないなって、しみじみ感じますね。すごい、なんかたくさんありがとうございます。ちょっと戻りますね。コメントね。サクータヒナさん、ありがとうございます。これはどこだっけ？ウユニ湖ってどこだっけ？ウルグアイ？なんか、南米ですよね。ウユニ湖、オーロラはフィンランドで見たいですね。ということで、いいですね。マルさんが子供の頃は日本でも少尉軍人の方が街角に立っていました。ああ、そうか。そういうこともあるんですよね。あ、コモスさん、こんにちは。お疲れ様です。関根さんはお祭りの時とか座っていましたね。ということで、そうか。ねえ、ちょっと、やっぱり世代がちょっと違うとそういうのもね、実感を伴っていくことっていうのはちょっと難しいから、日本だとね。やっぱり、でもそういうことって、世界中にはまだまだあるよっていうことを知っておくことってすごく大切ですよね。すごい、日本人が掘ったモアイの木彫りですね。ということで、準備したの違うんですよ。これはね、父がイースター島に行った時に、モアイ、なんか、お土産をイースター島で買いたかったんだけど、売ってるものが、木彫りのモアイか、モアイの T シャツぐらいしかないって言ってて。いらないのに、木彫りのモアイを買ってきたんですよ。なんか、石のモアイは重くて持ってこれないから、木彫りにしたって言ってたんですけど、母親曰くね、世界一周のね、父も世界一周したので、62、3の時だったかな。世界一周して、いろんな各地でお土産を買ってきたんだけど、父は、一番いらないお土産だって言ってましたね。どうするこのモアイつって。いや、今だからね、なんか実家に置き場所がないから、南房総に置いてあります。アナーチさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、私もカンボジア行ったのは15年前でしたが、物乞いの子たちの方が印象に残ってます。そうですよね、夏さんも行かれたんですね。はい、夏さんはね、私と近い動物園の感覚をお持ちの方、だと私自身は思っているので、よかったらね、いつだっけな、昨日、2個ぐらいの前のコミュニティでね、私が、アグー豚を放牧、飼育している、放牧場に行ってきたっていう話を、動物福祉の点からね、語っているので、よかったら聞いてみてください。もう3年経つのガラパゴス。そうなんですよ。ガラパゴス諸島をね、行った、はい、配信してからもう3年経ちますね。ジュンピさんが、なおちゃん先生の世界、の旅の Kindle 本のサンプルは全部あります。ありがとうございます。石が重いから、そう、石が重いから、結構大きいんですよ。なんか30センチぐらいあるやつで。
あれ、石の塊だったら重いですよね。うん。ひなちゃんが、
なおちゃん先生の読者がたくさんいるの分かった、厄介でしたね。ノイエさんが読んでるのに一番びっくりした。
そうなんですよ。ノイエさんとか、杉広さんとかが、なんか私の Kindle 本を、ね、読んでくださったりとか、あとね、お子さんが読んでる。ね、お子さんって言ってもちょっと大きめのね、私の息子と同い年くらいのお子さんが、なおちゃん先生の旅の Kindle 版読んでるよとかね、言ってくれて、いや、嬉しいなと思って。いつかね、インドの方も、Kindle 本にしようかなとか思ってるんだけど、もう本当にね、あれめんどくさいんですよね、Kindle 本に出すの。誰かやってくんないかな。お金払うから誰かやってくんないかな、Kindle 本出すのね。聞かせていただきます。ありがとうございます。石いっぱい飛行機に持ち込んで追加料金取られたことあります。あ、石ね。まあ、丸さんはね、石好きだからね。船旅の場合はね、多分、持ち込みの制限とかはないんじゃないかなと思うけど、ただね、私も船旅のね、最後にね、やっちまったなと思ったのは、なんだろう、自分の個室に、なんていうのかな、船旅だと、なんか1日とか2日とか観光行くじゃないですか。で、それを自分の部屋の自分のロッカーの中に入れちゃうもんだから、正確にどのぐらいの量を、どこの場所で買ったか覚えてないから、似たようなものいっぱい買っちゃったりとかね。で、いざ船を降りる3ヶ月後ね、3ヶ月後に船に降りますってなると、もうてんやわんやですよみんな。やばい！持って帰れない。3ヶ月間、詰め込んでるからいろいろ。はい。そんな、本当に、そんな、アホな、はい。晴海ふ頭にもうすぐ着くぞっつってね。やばい！荷物のまとめが終わらないって。お金持ちの方は、もうね、船からね、直送ですよ、家まで。だけど、当時、私たちは貧乏学生だったからね。なるべく自力で全部やらなきゃいけないわけですよ。体力もあるしね。うん。もう本当にね、トランク1個に詰め込んでいったはずなのに、帰りはなんかすっごい荷物になってるみたいなことも懐かしいですね。はい。準備さんが、コロカラタからカトマンズに移動した時に歩きやすくなりますと私が言ってたことに、なおちゃん先生が受けてくれたので、嬉しかったです。確かにね、コルカタはほら、ね、コルカタは、あ、ひなちゃんもコルカタ行ってるよね。そう、コルカタはね、非常に歩きづらいからね、もう、道の上に何が転がってるか、一寸先は明るいのに闇っていうのはね、ここのことだなと思いましたね。懐かしいな。やろうか。コモフさん。コモフさんは、そんなお忙しいんだから。いいんですよ。私なんかに時間を使ってくださらなくても。はい。そう。もう23分喋ってね、10分とか言いながらね。もうそろそろ帰んないといけないですね。そろそろお昼ご飯を作りに帰りますけど。そう。何が言いたかったのかっていうとね。今ね、私自分の、ポジビジ専門職コミュニティという、コミュニティをね、今年初めて第1期ということで始めたんですよ。それはね、自分の経験っていうものが、どのぐらい、なんていうのかな、自分のほら経験って自分が経験したものだから、自分の中一人で収めている場合って、大したことないことってみんな思うじゃないですか。こんなのみんなやってるとか、こんなのできて当然とか、こんなの普通ってみんな思うんだけれども、それをいざ出してみると、意外とそうじゃなかったりとか、人の役に立つだったりとか、人に喜んでもらえるものであったりとか、Kindle 本のこともそうなんだけれども。で、私はね、自分の専門的な部分の犬の配信だったりとかね、では、やっぱりそれをしてきているんですよね。うん。なんだけれども、まあ、ドッグトレーナーを23年間、そして自分の自営業を17年間、やっているっていうのも、私自身は本当に不器用でポンコツで、物覚えも悪いし、容量も悪いし、なんていうのかな。優秀な人間とは強いほども思ったことがないんですよ。できないことも多いしね。そんな私の経験をね、実業を17年間やってきた。っていうその経験を聞きたいというふうに言ってくださった方がいて、自分自身をね、
恥ずかしい失敗や経験もたくさんあったわけですよ。だから、なんか、いい格好しいをしたかったら、そんなことを出さないで、今の、なんか出来上がった自分だけ、見せたい自分だけを見せる。それで、いいかなって思ってたんだけど、でも、その失敗も成功も、挫折も含めて、なおちゃん先生のビジネスの経験を聞きたいって言ってくださった、ここにいるひなちゃんとかね、配信をしてくれたクリコさんとかね、そういった方に背中を下ろされて、そうか、それが誰かの喜んでもらえるものになるのであれば、ちょっとだけやってみようかなと思ってね、こじびじ一揆っていうものをやらせていただいた結果、本当に私の予想よりも喜んでいただけることもあったりとか、もちろんね、私の経験は私だけのものだから、そこに来てくださった、コミュニティに来てくださった皆さんにね、これはあくまでも自分の経験、私の経験だから、まあ、適当にね、受け取ってもらって、当てはまるものもあるし、そうじゃないものもたくさんあるから、その取捨選択をね、する練習として使ってもらいたいということをお伝えしていたんですよ。AI にやってもらうから、あ、ね、AI 部がね、発足しそうですもんね。うん。準備さんが、なおちゃん先生の半世紀の自分史を Kindle 本で出していただきたい。それ需要あるのかな。でもね、私こういうね、あ、まんちゃんこんにちは、ありがとうございます。経験しすぎ説、今月は、なんかまんちゃんが言うと違うんだよな、またこれが。まんちゃんが言うと違うんだろう、なんだろう。ね。でもね、私こういうね、何かをやってくれませんかとか、そういう言葉をね、非常に大切にしてるんだなっていうことに、今回自分自身も気がつきました。うん。もちろんね、自分の方向性とか、自分の価値観と違うなって思うものは、やらないけれども、これやってほしいなとか、こういうの聞きたいなとか、そういうふうに言ってくださるだけで、それってね、特に私自分でビジネスをしているので、お客様からのお声は特にね、私自身に興味を持ってくださっている方がそう言ってくださるわけですよね。だから、それって嬉しいことじゃないですか。この前の配信、なんかライブ配信かなんかでも言ったけど、好きの嫌いって無関心なんですよ。好きの嫌いは、あ、違う、好きの反対は嫌いじゃなくて無関心ね。うん。あ、これあれだ。コモフさんとのズバッと言うわよで出た話だよね。好きの反対は無関心。どうでもいい。興味ない。だから、これを聞きたいとか、これをやってほしいとかって、すごく興味があった上での提案だと思うんですよね。うん。だから私はお客様からの、なおちゃん先生がこれできたらいいのにとか、これやってほしいなとか、こういうのできませんかっていう声は、なるべく全力でお答えするように、一度は検討しています。あ、ふゆこちゃん、ふゆこちゃんって言っちゃった。やしろあきちゃんね。はい。来ちゃった。めっちゃ久しぶり。嬉しい。ありがとう。うん。愛の反対無関心。ああ、そうかも。ああ、そうかもって何？あ、あれか。無関心の話ね。うん。ワンちゃんはほら、全方位に興味あるでしょ？上から下まで。全方位に興味あるでしょ？お昼だからね。お昼だからやめてこうか。はい。ねえ、ウケる。面白い。ニーズありますということでありがとうございます。だからね、その人が自分に対して寄せてくれる、ありがとう、ふゆこちゃん、ありがとう。元気ですよ。人が自分に寄せてくれる、なんだろう、興味や関心や、嬉しさや楽しさっていうのが、私はね、何よりも好きなんですよね。なんかほんとさ、だってさ、世の中ってたくさん人がいるじゃないですか。ね、価値観も経験も全く違う人がたくさんいる中で、誰か一人が、こういうのやってくれないとか、こういう話聞きたいって言ってくれるって、ほんとさ、私、計算できないから、わかんないけど、確率にしていったらさ、絶対宝くじが当たるよりも、確率的にはさ、少ないと思うんですよね。 だからね、私はそういうお声っていうのを、なるべく、それがね、特に自分の好きな方だったりとか、ね、自分が大切にしたいなって思ってる人の興味関心だったら、全力で答えたいって思うんですよ。うん。だからね、私の経験なんて、失敗だらけだし、不器用だし、本当にね、お客様にね、どれだけ謝ってきたか。どれだけね、若い時ね、怒られてきたかってね。本当にね、そういう話も含めて、自分のね、ポジビジの中で培ってきた、私の経験をシェアしてみようかなと思ってやったことが、クリコさんをはじめね、本当に皆さんに喜んでいただいて、ああ、やってよかったなって。と同時に、私みたいに不器用で、なんていうのかな、あんまり後先考えないでね。行動しちゃって、うわ、やっちゃったみたいな。でも次は頑張るぞみたいな。そういうふうに、生きてきた人間にとっては、やっぱり経験こそがね、自分が持てる最大の武器かなって思います。あ、そうそう、インフルエンザね。そう、インフルエンザの後ね、結構しんどかったね。ゆうこさん、戻って安心ということで、ありがとうございます。そう、リンダもやったんだよ、私。リンダの友達、なんだっけ、マルタ。チャプチャプ、おかみ好きです。ありがとうございます。マンちゃん、チャプチャプもね、最近ちょいちょいやってるけどね、マンちゃんはね、見ないね。うん、あんまりレアすぎるからね。しかもね、ちょっと暑くなってきたから、お風呂の中でね、歌えるのもね、ちょっと時間が短くなってきたからね。すぐ終わってるから。すぐ終わってるから。あ、ごめん。旦那から電話かかってきたから、お前、どこ行ったんだって言われてると思うから、そろそろ。はい、焼きそばを作りに帰りたいと思います。はい。そろそろ焼きそば作りに帰るね。うん。ひなちゃんが、いろいろ聞いても全部答えてくれるのうちゃん先生に感謝の場でした。ってくりこさん面白いことですね。何を聞いても、聞いてなくても答えてくれる。笑っちゃった、あれ。いや、本当だよね、と思って。自分のコミュニティだからさ、好き勝手やってましたよね。はい。不器用と思ったことないの？あ、本当？私、超不器用ですよ。はい。ということで、30分話しちゃったからね。はい、焼きそば作るよ。うん。じゃあ、またね。ジュミさん最後にね、価値観は人の数だけあるし、短所で愛されて、長所で尊敬される欠点も時に武器になるとか、そんな明るい世界観を私も SNS で発信したいです。私はジュミさんはね、尊敬しかないです。本当に。ね、普通の配信もそうだし、X の方もね、時々拝見させていただきますけれども、ね、また、この方の話も、ぜひ、Kindle 本にしてください。はい、ということでね、ぜひね、皆さんの経験は皆さんだけの唯一無二の誰にも侵されない財産だと思うので、それをね、磨いて輝かしていきましょう。じゃあ、またねー。バイバイ。